はい。
いいね。はい。
はい。ふいよ。それでは、再開を、もう一度ね、再開したいと思います。どなたからでも何でも、ご質問。
あの黒い雨は今も問題になっているんです。これちょっと分かる、今のこの先ほど紹介したあの私の村ので黒い雨が降ったやつのその私が先ほど話したような印象の人と、まあ、時間と場所によって違うんでしょうが、かなりやっぱり印象が違いますね。でだから正確な記録はあの先ほどやった広島戦災誌の中にも、30分降ったというのもあるし1時間降ったというのもあるし、もうバラバラ、ある意味じゃバラバラです。で今大きな問題になっているのは、これはあのちょっと分かりにくいですが、あの北西方向に 雨が降ったということは、まあ、共通の理解になってるんですが、このいわゆる大雨地域と小雨地域というのが今までの概念だったんです。大雨が降った地域と小雨地域が降ったと。でしかもその雨の中に私が印象を受けたようにまさにその真っ黒い、黒いというのはまあ科学的に言えばあの火災で上上がったあのすすやほこりが雨粒の中間になって落ちてきたのではないかというふうに言われているんですね。であの、いわゆるキノコゴムというのはあの原爆が炸裂をして、たくさんの微粒子があってそこに水滴がたまって雲になっていくんで、その例えばこの澤田先生なんかの話によるとあのアメリカの砂漠で実験した分はキノコゴムというのはわずか15億ぐらいしか見えないと。あとはもう、水蒸気が少ないですから。で日本の場合はああいう8月から高温多湿であるからものすごい水蒸気があるから、うん、あの黒い雨がバーッと降っていくと。で黒い雨というのはそのたくさんの水蒸気の中の微粒子になってそれが黒いから黒い中あるし、被災したそういうすすやほこりをずっと組んで置いていくと。ただ問題はこの黒い雨の地域だけにその放射線微粒子が行ったかというとそうではない。で福島あたりは何もないところに微粒子があるんで、だから黒雨の地域だけに放射線が落ちたというのは今ではこれ違うということになってるんですが、当時あの終戦直後すぐ調べたところにこういう大雨が降った地域と小雨地域が降ったということで、これは、ここから先は、1976年に援護今の援護法の中でこの地域をですね被爆地域というか地域に指定をしてここに当時いたものについてはあのまあ制度的にはですね健康診断を受けなさいと、受けることができますよと。健康診断を受けて一定の疾病があった人については被爆者、先ほど言いました被爆者健康手帳に切り替えていくという制度になったんです。ところがこの調査自体というのは終戦直後すぐ自転車で学者がこう聞いて歩いたということで非常に不正確だし、それから今の気象学的に言うと、まあ、今方々で東京でもこの地域ではこれまでに氷がね局地的に降ってそうでないところがあってこんな綺麗な卵型になるはずはないじゃないかということで、この地域は私のところにも雨が降ったということでたくさん の声が上がって、今、広島市がずっと膨大な調査をしたのはこの地域にですね、今の指定地域の6倍に当たる範囲に黒い雨が降ったから、その地域を今の援護の指定地域にやってほしいというのは広島市県も含めて政府に要求し続けてるんですが、これはまあ審議会の方で拒否をされて今のところ降ったということ自体は認めてるけども、今度は降った放射線あの暗闇の中に放射線は大したことないんだというような非常にまあ複雑な状況になってきてるんですが、だから多分あの私このびっくりしたんですが、この小さいそんなに大きな村じゃないんですが、そうですね端から端まで7キロぐらいの小さい村ですが、あの手記によると、まあ、多分その時間も正確には書いてないし、地域によっては印象が違います。パラパラっと降ったというふうなことを書いてるところもありますし、私のところは5歳の子供の印象で言われるとものすごい雨が、まあ、時間はねちょっと分からんですが30分程度とか1時間というのがありますし、それからいろいろなところで最大この広範な調査をした時の記録によると長いところで1時間短いところで30分程度降ったんではないかというふうに言われていますね。で正確な記録はないんで分かりませんが、全部人の記憶によってやっておる。でしかもその今科学的にずっとあのどこまで黒雨の影響があったかというのを学者の先生が調べるんですが、これが困ったことにはですね、例えば広島で原爆が落ちて ざーっと放射線が黒闇を含めて広範に散ったことは間違いないんですね。ところがその後アメリカやその他の核実験でホールアウトといいますが、たくさんの放射線がついてるわけです。だから今広島市の土壌の中に、広島市や周辺の土壌の中にどれだけの放射線があるかというのは調べようがないんですね。原爆由来のものなんか、その後の水爆やその他の実験にでどうなのかということで分からなくて苦労した先生方はどういう方法を取ったかというと、広島に原爆が落ちて、それから世界中に核兵器が作られてホールアウトが始まる、そのちょうど中間地帯、中間の時に家を建った人、原爆が落ちた直後に家を建てた、その床下はですね、原爆由来の放射性物質はあるけれども、その後の水爆その他の実験の影響を受けてないだろうということで、その頃建てた家をずっと探していって、その床を剥いで一生懸命検査をしたら、これは広島由来、原爆由来の放射性物質が残ったというようなことも含めて、広島市がやったその聞き取り調査とそういう科学的なデータを含めて、これだけのところに、原爆由来の黒い雨、まあ、黒い雨だけではないんでしょうね。だからね、雨が降らなくても放射性物質は飛んでいくわけだから、だから雨が降った範囲だけが放射性の影響があるというのは今ではおかしいんですが、ただ、まあ、法律的にはですね、終戦直後こういうきれいな形で大雨が降った地域、少ししか雨が降らなかった地域、それから雨が降らなかった地域というふうにだって、今の法律はこれが生きてるんです。この範囲だけが生きていて、この地域は今、まあ、運動して広げてほしいと、まあ、長崎も同じようなことが起こったんですがね。だから黒山というのは多分今の東京あたりで局地的にいろんなことが起こっていると同じようなことを考えれば、そんなに、ものすごく強く降ったところとそうないところといろいろあったんではないかなと、これはまあ私の予想ですし、これは素人でもこんな綺麗な形でね雨が降るということは今では考えられないけど、当時の研究結果からこういうことになっているということだと思う。
黒なんですけど、例えば炭のような
炭、まあっちの炭のようですね。で今資料館にあるのはあれは、まあ、すぐ近くですが、白壁にずっと炭のこうあるし、それからある人なんかはこれは相当もう十数20キロぐらい離れたところのまあ、原爆落ちて数日経って山の熊笹ですか、あれをこう刈り寄ったらもう真っ黒になったというような証言もありますね。で今の資料として残っているのは、資料館にあるのはこれはまあ4キロぐらい先の 白壁にずっとこの黒い筋が残っているやつが、でそれは今いわゆる炭のような、まさに炭ですね、そこはね。まああのあれは井伏正治の小説なんかで表現されてるのようなのが私の体験から見れば近いんかな。ただ先ほども何度も言うように、この同じ村の中でもね、そんなに強い印象でない記録もあるんですよ。パラパラっと雨が降ってなんかシミがついたというような表現で、だから証言の中でも雨がザーッと降ってその時に野良仕事をしとって平気で仕事をしとった、まあ夕立ぐらいだけど大したことないと思った人と、服が真っ黒になって異常を感じて家に逃げ帰ったという証言もあって、いろいろやっぱり違う地域によってその局長にはかなり違ったんではないかというふうに私は印象を持っています。私が5歳の子供の印象というのは先ほど言ったようにまさにその集中豪雨的なのが、まあ、時間は正確に分かりませんがあっという間にこの 小さい水路がね溢れ出して真っ黒水が炭のような水が田んぼや川に流れ込んだのは記憶があります。
爆弾が落とされてからどれぐらいの時間で
降った記録によるとね、これはかなり正確なんですが、一番早いところによると1時間ぐらいというのがありますね。9時半ぐらいから記録をされていますが、広島市が調査したんでも一番早いのが1時間だから、9時半前から遅いのはね午後の2時頃降ったという表現もあるんですよ。だからそんなに集中した時間ではないようですね。だから今も今の異常気今いろいろたくさんの異常現象が東京あたりでも起こっているのがあると同じようなことを考えれば、広範な範囲だったら降る時間帯も降る範囲も相当バラバラだったんだと思います。で、聞き取り調査によると一番遅いのが2時頃も降ったというのがあるし、一番早いのは9時過ぎだというふうに記憶したのもあるし、もちろんそれをその時に時間をそれぞれの記録をしたんじゃないし、それぞれの記憶がそうなっているということだけだと思いますね。放射線の被害っていうのはね、その日本も核兵器開発を予定しとったんで、一部の人はあれは原子爆弾というのをすぐ認識したと思いますが、一般的には放射線の被害というのは全くわからないんで、飛田先生も先ほどもその医者で診断できないんですね。だからね、私の村にも先ほど言った避難をしてきて、途中には診療所へと、お医者さんが行って診療、いわゆる診療所があって、そこへはたくさんの人が被災してくるわけですね。でどんどんどんどん亡くなっていくわけですよ。で医者はね診断ができない。多分やけどをしたとか大けがをして出血したというのは医者が診断できるんですね。ところが怪我も何にもなしにバタバタ血を吐いて死んだ、で怪我抜け出すと。で当時の医学ではそれは判断ができない、治療の方法もわからない。だから飛田先生は一番それが医者としては不安なわけですよね。でこれはね、5、6年前その私の村、今は町になっているの診療所に診断書が残されたのをね NHK が発見したんですよ。医者はどういう診断を書いてるかというと、もう診断の書きようがないんだよね。繊細中毒死って書いてある。繊細中毒だから今ではだからお医者さんも困ったんでしょう。やけどで死ぬとかね、それから大怪我をして出血たらで死ぬとか、頭を打って死ぬとかっていうのはそれなりにお医者さんは診断、死亡診断の病名が書けるけども、怪我も何にもしてないのに突然出血をして死斑を出して脱毛して血を吐きながら死んでいくと、ほら伝染病かと思って伝染病の検査したけども伝染病でもないと。ただ診断のしようがないんでね、その NHK が発掘したそのお医者さんの倉庫から出てきた診断書の中には繊細中毒死がね40何件あったりですね、 戦災中毒というのは当時の医学用語でもなかったんだと思いますが、そのお医者さんは困って自分なりの診断を下したという報道がされていますが、だからあのそういう放射線で亡くなるというのは相当お医者さんの中でも後ではないんですか、ね、あの一番あのそこにね私が書いたのは、これは数年前 NHK が報道した番組ですが、あの核兵器被爆者のところで、被爆直後ね、まだ日本が戦争終わってない時に広島にはそういうことがあったというんで、陸軍、当時まだ陸軍が生きておりますが、陸軍 あのお医者さんの団体がバーッと広島に帰ってきて調べ出すんですよ。でそれから8月15日に戦争が終わって、広島には9月にアメリカ占領軍が来ますけれども、そうするとその調査をしたのが1万7000のデータが出てくるんですね。でその中でアメリカの方もあの証言者がいますけれども、アメリカの方もそういう放射線の被害があるというのはもちろん分かってるわけだけども、それがどういう実態になってくるかというのは、まあ、もちろん分からないわけで、被災あの場所に行ってずっとそれを観察して記録をしたですね。でその記録を受けた当時の負傷者の証言をとしておりますが、1万7000人のデータを集めて、全部英訳にしてあのアメリカに送り返したという報道をしています。あの機会があったらちょっとまた送りますけども、あのその中にはね、あの当時小学生というのは先ほど言いましたように3年生以上は基本的には広島市内にいなかったんです。ただその広島市内で勉強しているのも一つの学校に集まっていると危ないということで分散しとるね。だからあのこの平和公園の中の慈泉寺というところがありますが、そこにもお寺の中に一人の先生と一つクラスぐらいがこっちのお寺で勉強する、そういうに分散をして、まあ、そういう子どもたちがその記録のと200数十人亡くなってるんですよ。でその200数十人の死んだ場所、被爆された状況を全部調べて、でそれで原爆というのがどれだけの威力があるかというのを全部データを出して、そしてアメリカに持って帰って何人に使ったかというと、モスクワにを全滅させるのは多分ね、広島型原発が5発いると、ウラジオストックは3ついると、そういうことを全部やったり、それからあの医者がどんどんあと入ってきますけれども、先ほど言いましたように残留放射線にやられるお医者さんがいるんですね。お医者さんですから自分の症状というのはかなり分かるわけですよ。でそういうのを記録したやつを英訳をしてアメリカに持っていくというようなことをして、あのやったっていう、まあびっくりするような記録があるんですが、まあ、それが今のそこに書いてある広島の ABCC と放映権にお医者さん影響研究所っていうのが作られて、70年代に日本との共同運営になってるんですが、あそこはねまだ副理事長はアメリカ人なんですよ、放映権の理事会で。だからつい最近もう3、4回ぐらい放映権が市民講座といって放射線についての市民講座をやるんですが、まあ、もちろん中の研究員の人がいろいろな研究の到達点を発表するんですが、最初はもちろん広島の日本人の理事長が挨拶するんですが、最終的には閉会の挨拶はアメリカ人が副理事長やった。だから今の放映権で膨大な資料というのが、まあ、アメリカに持ち帰られてアメリカの核戦略に使われたと。だからまあ今はまあそういうことはよりませんが、ただ60年代かね、裸足の弦にも書いてあるけども、あの裸足の弦のお母さんが亡くなった時に放映権 ABCC が死体をくれと言ったのを拒否したというのが描いてありますが、まあ行かれて全部 女性も含めて前段にされて全部写真撮られて何にも治療せずに返されたと。でそういうデータが全部残って今はそのデータが今 の、 あの福島なんかに使われるんですよね。だからね、あの大変には大変です。で私らもあの福島の問題が起こってね、あのまあいろいろデータが出てきて、放映権が、おととしその前か、低線量被曝についての見解を出したんです。でいろいろ我々の研究から言うと、その低線量被曝とか内部被曝は大したことないという見解を出したもんで、我々もその公開質問状を出してね、論争をやったんですよ。そしたら、その確かに最初の放射線よりも残留放射線とか低線量被曝というのは影響がないとは、まあ、最初はないと言って書いておったんですが、ね、ないとは言えないが少ないんだと。だからそこがもう今の被曝者行政から、あの今度まあ原発労働者の問題とか福島の問題に、いわゆるまあ福島の問題、福島なんていうのは存在にバーンとあの広島のようにものすごい放射線がバーッと出たわけではないでしょう。あの原発の企業の中で放射線を浴びながら作業する人やら、でそれがどうなんかっていうのは今から大きな問題なんでね。だからあの先ほど言いましたように、 あとこう資料も書いていますが、2003年から306名の人が被爆者集団訴訟をやったんです。これどういうことかというと、あの先ほど、まあ、手帳を持ってれば今の制度で言うと基本的には医療費は基本的にはかからないんでね。で病気に応じて、手当がされるんです。で医療特別手当というのは、まあ、金額的には今13万円ぐらい、これが認定されると、まあ、金の面だけで言えばその支給が受けられるんですが、そのためにはあなたの病気は放射線の影響がある、放射性起因性といいますが、放射線のが元で病気になったということの証明と、そして今も治療を続けているということが重なって医療特別手当というのがもらえるということになっているんですが、もうことごとく拒否をされて、2003年ですから被爆者手帳を持っている人が二十数万いるときにわずか2000人しか受けられなかったんです。どんどんどんどん内側も出しめとか全部却下されたんで、これではダメだということで、日本国中一緒にやろうということで306名が原告になって、広島は40何名がね原告で戦いました。で19連勝、それまで19連勝して全部裁判で、勝ったんですね原告の側が。でそれはどういうことかというと、放射線の影響はどういうものかというのを国側の証人とこちら側の、まあ、先ほど紹介した飛田先生とか澤田先生とか琉球大学の矢ヶ崎先生とか広島の医者であるとか全部法廷で論争して、そして裁判官は国の今の基準は間違ってるということを19回全部出したんでね。で2009年にの8月6日に当時の麻生大臣が被爆者の代表として判をついて、以後裁判にかからないように制度を改善しますと。で当時の官房長官は河村さんでしたが、被爆者にご迷惑をかけて申し訳ないという陳謝まで出したんです。ところがその後政権が変わって、それが約束が守られないということで、今109名の人が新たな訴訟を起こして争わざるを得になっています。広島は27名が今も裁判に戦っています。まあ、すでに判決が出たのが21が判決が出て、やっぱり政府の方の判断が間違っているというところまで来たんですね。ただその中で大変なのはやっぱ福島の問題がボーンと起こったでしょう。そうすると、まあ、これは私の勘繰りというか、勘繰りじゃなくて正しい考え方だと思いますが、被爆者というのは先ほど言った19万人で年間9000人ぐらい、これはまた自然の摂理で減っていくわけですよ。だから国が出す費用はだんだんだんだんこの分で言えばもう心配せずに減していけると。ところが放射線の影響が今度原発労働者とか福島に影響すると、まあ今のでも大変なのに、それの責任とか補償というのは大きな問題になるんで、 今のこの裁判に国が新たなね意見を出してきたんですよ。だから今の裁判の判断が続けば各方面にたくさんの影響が与えて国民に誤解を与えるからいうことで、政府の方が反論書を出してきました。でその中では言い方は違うんですが、先ほど言いましたように、あの当初の裁判ではね、あの被爆者がやった、先ほど言った脱毛とか下痢というのは、脱毛はストレスが原因であると、放射線の影響ではない、ストレスが原因だと、それから下痢は当時の栄養状態と劣悪な衛生状態によって下痢が起こったんであって、原爆や放射線の影響でないということを、前の裁判、いわゆる集団訴訟というんですが、集団訴訟の席で主張した学者がいるんです。でそれと違うというのを法廷で論争して、やったら負けたんですね。ところがまたそういう論議を出してくるんです。で被爆者が受けた、被爆者が発症した脱毛とか下痢というのは放射線以外の原因を裁判所は調べてないと、それを放射線の影響だというふうに裁判所が判断して、それが世の中の定説になるといろいろ誤解も与えるし各方面に影響があるんで、意見を申し上げるということで35名の学者の連名で、つい最近ですね、大阪の高裁に出してます。ですからね、あの今の放射線の影響の問題というのは、ものすごいやっぱりあのいろいろこれから大変な問題になってくるんじゃないかなというふうに思いますね。だからあの先ほど放映権というのはそういう格好で、基本的にはアメリカの戦略について作られて、まあ、日本の共同運営になって、まあ、それなりに我々の意見も言うし運動もしてきて、勝手なようなモルモット扱いというのは基本的にはなくなったと思いますけれども、もう一つは放射線防護委員会というのは、あの主には原発の企業の放射線基準を作るんですよね。だからあの原発企業が例えば原発労働者 あの許容できる放射線量を厳しくしたら、原発企業はたくさんの人を雇わなきゃいけないし管理も大変だから費用がかかるということで、緩めてくれたらパッと緩めてるんですよ。これはまあ今予報総選かもしれないけども、 NHK がボーンと出して大きな話題になったんですが、あの基準というのはね、あの日本でも問題になって、あの福島でも年間1ミリシーベルト20ミリシーベルトの人も OK だというようなことで起こってくるんで、まあ、あの放射線の問題というのはこれまでは原発じゃない、原爆の被災者の問題だったのが新たな問題として広がるんではないかと、広がるからそういう格好で放射線以外の問題がいろいろ巻き返し繰り返し持ち出されてきてるんではないかなというふうに思いますね。
原発
の
推進の責任
は何ですか？もうある意味では世論的には結論出てると思うんですよね。まあ、あの私らもね、あの先ほど1956年にあの資料館を取っ払って平和利用店があった時に11万人が広島でも出たって、私ちょうど中学校であんまり記憶ないんですがね、一番あの覚えてるのはガラスの上でマジックハンドでこう動かすの印象深かったんです。そこからやって、まあ、その原発の反対運動があったりして、彼らが今やる今54期ができたと同じぐらい反対運動で跳ね返したという歴史もあるんですが、まあ、ともかくああいう事態になってみて、原発というのが結局あれでしょう、あのもうはっきり言えばあのエネルギー問題ではなしに、やっぱり 金儲けの手段なんでしょう。だから今昨日も私らの別のところで大井原発の判決が出たでしょう、差し止め請求がね。だからあれに書いてあるのは人格権の問題、人格の問題だと。だから原発でいくら安全だ安全だって言っても、日本の歴史から見れば地震がたくさんあってダメだし、それからその電気量が高くなるから原発というふうに、そういう経済の問題でなしに人の生存権の問題だということでバーンと判決を出して、でしかも世論的にはやっぱり7割8割が原発反対を唱えたと。でだから私が一番困ったのはね、福島から避難をしてきた人が、その私はふるさとへ帰って再建を図りたいけどもできんと。で広島はものすごい放射線の中でみんな帰って復旧したのはどうですかというふうに言われて、私もよく答えんかったんですよ、正確にはね。ただ広島の場合は今でも問題になってるんですが、こうか不こうか原爆が落ちたあと9月17日に、ものすごい台風が来て、もう広島が全部水浸しになって、そこから記録的にも放射線量がバーッと下がったんですね。だからいわゆる今でいう自然に除染されたんではないかと。それと当時放射線に対する知識というのはほとんどありませんので、しかも今の放射線あるところに飛び込んでって普及するとかなんとかいうより、その前にいろいろ放射線を受けた人がおるんで、とにかくそういう環境やら社会的環境が大いに違うんじゃないかというような話をして答えたんですが、そういうようなことも含めてですが、原発というのはもう明確にやっぱりその儲けの論理を優先させるのか、人の道というか人格を優先させるのか、そういうことでやっぱり福島の14万人今でもいろいろな問題があまり報道されないようにはなったけれども、一人一つの事態を言ったらもう悲惨極まる、原爆と次元の違う悲惨さがあるんじゃないかなというふうに私は思いますね。だからやっぱりもう切り替えてしまえばいろいろな問題全部解決するんだけれども、しかし残念ながらやっぱりそういう金儲けに執着する人が、原発利益応答体とか原子力村という強化の組織があって、原子力を規制する委員の一人が企業から金もらいながら規制するというのがデタメになっていると、これはそういうところは特に、いつも話すんですが、その放射線廃炉などの技術が未確定であるし、それから健康の問題を含めて全部未確定な問題であることはやっぱ廃止すべきだと。でただこう書いてあるように、原発についても核兵器についても、推進する人と、それを阻止しようとする人の今せめぎ合いがあって、核兵器をやめさせ、原発をやめさせる方にですね、力を尽くしてほしいということを、児童生徒の皆さんには訴えているということです。そういうキャンペーンをやったんだと思いますよ。結局ね、原子力というのは 兵器に使えば悲惨極まりないことというのはみんなわかるけども、しかし別の利用法があるんだということで平和利用というのがバンと出して、しかもこれは1970年の核拡散防止枠、今の NPT 条約の中でも核兵器を持ってお前らの国は持っちゃいかんけれども、核兵器の平和利用は神聖な権利ということを言うとるんね。だからしかしそれがどういう事態を及ぼすかというのは今世界的にも大きな問題になったでしょう。だから広島の場合はああいうのをやったのは読売新聞の正力松太郎とその当時の中曽根あたりが財力を使って全部全国でやって110万人の人に原子力の平和利用というのはこんなに立派なものだということを宣伝をして、まあ、ごまかしていったという歴史だろうと思うんですが、ただその日本の場合もあるでしょう。湯川さんなんかはこの番組で基礎研究をきちっとしないと、ところがもう省力とかそういうのも儲け本位であるから、日本で技術を開発して原発作るんでなしにアメリカからの企業に原発を持ってきてもらって、最後のスイッチ押すところだけは日本にあるというような方式でやって、最後まだだんだん、まあ、今日本も技術って外国に売るようになるということだろうと思いますが、だからその原発というものが どんなに、まあ、正常に運転した場合でもね、これはこの裁判、原爆の訴訟の裁判の中にも出されたんですが、アメリカでも原発がたくさんあるでしょう。で原発が正常、まあ、いわゆる正常に運転をしている一定の範囲の周辺の人々の健康調査をしたデータも出されたんですが、正常に運転していても原発がある周りの健康状態が悪いという研究している学者もいるんです。でしかもさ、毎日事故が起こったら、まあ、皆さんのように福島のような事故が起こるし、まあ、事故をあの後始末は40年かかるんでしょう。残念ながら私は40年後始末した最後の状況を見ることは皆さんはできるかもしれんが、私は残念ながらできそうないんですが、しかもそういうものがいっぱいあってそれを処理する方法がないんですね。そういうものを作っていいかということが、まあ、今論議のあるんだけども、そこは推進派の方は何にも言わんですね。だからあれびっくりしたのはね、ちょっとこれ冗談ですが、アメリカは核兵器を作る工場を作ったんでしょう。でそれ後始末はどうするかって言うと、後始末はできんなんてね。どういうことをやったかというと、その砂漠に穴を掘って工場のがれきを全部入れて半径3キロのところに鉄音をやって監視を続けて、まあ、日本にそういうところないから今中間を、それからドイツのあれ再処理をやりよったけども、まあ線量の低い金属は、まあ、再生利用で作るけれども、ものすごい線量の高い原子炉の中枢なんかのは大きなこのシェルターの中に入れて、あと何年かずっと経過を 見ざるを得んと。だからそういう費用を考えたらもう莫大な費用がこれからかかるんだと思うんですが、まあ、そういうことが今ようやく私らもその特に福島の事故が起こっていろいろ原発の問題っていうのはいろいろ本読んだり勉強したり学習したりね、石川先生のこの間ゼミナールの本が出たんですが、学校で学生の皆さんも勉強して、だから そこらと運動が今世論から言えば追い詰めていきよるんではないかというふうに私は思いますけどもね。そう簡単ではないでしょう。今まあ一番最近なのは仙台原発を開こうと言うけども、まあ、
鹿児島ね
避難計画はなしても OK というわけですからね。で広島もね、島根と島根原発があるんですね。で30キロ圏内には入って避難するときには協定をしたいんです。山口県じゃない島根県と協定した内容を詳しく見たら何にもわからんでね、一時的には避難して公民館とかそこは収容して OK でしょうが、ほんならあとはどうするかという協定は何にもないようなずさん極まるようなことなんで、まあそういうことがだんだんだんだん私らも理解が進んだし全体として進みよるんではないかなというふうに私は思いますがね。だからキャンペーンはねあんまり報道してないんですけどね、 あの資料館の歴史の中じゃ、まあ、お点なんですよね。しかし、まあ、そうまでしてあの時期に平和利用をキャンペーン第一大キャンペーンを張ったというのが、まあ、そういう意味ではあの日本の原発の出発点というか、世論をごまかしながらやってたことだろうと思いますね。その歴史はあの資料館の歴史の中には書いてないんです。
ぼちぼち時間になりましたがよろしいですか。あればいいかな。それじゃ あのこれで時間目終わりにしたいと思います。じゃあ大越さんありがとうございました。
ありがとうございました。